こんにちは、ハルトです。ナインアーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は篠原香織による児童向けの図鑑で、昆虫を題材にしたトーナメント形式の対戦企画を軸に構成されている。一般的な昆虫図鑑のように分類や生態を静的に紹介するだけでなく、同じ条件に揃えた場合にどの昆虫が強いのかを考えることで、形態、攻撃力、防御力、機動性といった特徴を比較しやすくしている点が大きな特徴である。ヘラクレスオオカブトやオオスズメバチなど子供に人気の高い昆虫が多数登場し、バトルの勝敗を通じてそれぞれの能力が記憶に残りやすい構成になっている。科学的な観点と娯楽性を両立させ、昆虫への関心を高めながら雪縁科学の理解につなげることを目的とした一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、同じ重量条件で強さを比べる発想が昆虫理解を具体化する本書の中心にあるのは、重量を揃えたらどの昆虫が強いのかという比較の発想である。昆虫は体の大きさだけでは能力を判断しにくく、実際には外骨格の硬さ、顎の形、毒針の有無、脚力、飛行能力など複数の要素が関係する。そのため、単純なサイズランキングではなく、条件を統一して比較することで読者は各種の強みをより立体的に理解できる。これは図鑑として重要で、見た目の印象に左右されず、機能ごとの差を考える訓練にもなる。さらに、同じ重量ならという設定は、子供が自分なりに予想を立てやすく、読み進める動機を生みやすい。知識を受け取るだけでなく、比較の基準を考える楽しさがあるため、昆虫の多様性が印象ではなく、理由を伴って記憶に残る構成になっている。次に、トーナメント形式が昆虫の特徴を勝敗の文脈で見せる24種類の昆虫がトーナメントで戦う形式は、本書の理解しやすさを支える重要な仕組みである。個々の昆虫を順番に説明するだけでは、読者は情報を断片的に覚えやすいが、対戦形式ならばどの特徴がどの場面で生きるかが明確になる。例えば、硬い装甲が有利なのか、素早い動きが有利なのか、毒や顎による攻撃が有効なのかといった点を対決の流れの中で比較できるため、知識が機能的に整理される。勝敗の行方に関心が向くことで、説明文や補足情報にも自然に注意が向き、図鑑を読む行為が受動的な確認ではなく、予想と検証を伴う体験になる。こうした構成は子供にとってゲーム感覚に近く、学習と娯楽の境界を低くする。一方で、対戦の形式はあくまで理解を助ける演出であり、昆虫の生態を単純な強弱だけに還元しすぎないバランスも保っている。さらに、リアルなイラストが生態の差を視覚的に伝える。本書ではリアルタッチのイラストが大きな役割を果たしている。昆虫図鑑において視覚情報は単なる装飾ではなく、体表の質感、角や顎の形、肢の構造、足の長さなど観察すべき要素を直感的に伝えるための重要な手段である。特にバトル形式の本書では、イラストがそのまま戦い方の説得力につながっており、見た目の特徴と行動の結びつきを理解しやすい。例えば、力任せに押し合うタイプ、素早く間合いを取るタイプ、毒や突進を使うタイプなど、種ごとの違いが絵から読み取れるため、文章情報と視覚情報が相互に補強し合う。図鑑としての正確さを保ちながら、子供が一目で印象をつかめる点が強みである。ただし、リアルであるがゆえに、虫が苦手な読者にはややハードルが高い面もある。それでも観察教材としては非常に有効で、昆虫の身体構造への理解を深める助けになっている。そして、戦闘隊長などの比較要素が科学的な見方を補強する。本書が単なる空想対決で終わらないのは、戦闘隊長のような比較指標を取り入れている点にある。昆虫の強さは体格だけでなく、武器として使える部位の配置や到達範囲にも左右されるため、こうした指標を考えることは形態と機能の関係を理解する上で有効である。読者はどこまで攻撃が届くのか、どの姿勢で力を発揮するのか、相手に対してどんな角度で接近するのかといった点を想像しやすくなる。これは見た目の派手さだけでは見落としがちな生物学的な合理性に目を向けさせる役割を持つ。また戦闘を通じて比較することで、昆虫の進化的な適応や生存戦略にも自然に関心が向く。科学的な説明を難しい用語で押し付けるのではなく、対戦のルールに落とし込んで示すことで学習負担を下げながら理解を促している。子供向け図鑑としては、知識と遊びの接点をうまく設計した部分が本書の価値を高めている。最後に、解説やコラムがバトルの面白さを知識へつなげる。本書の魅力は対戦そのものだけでなく、各バトルの後に置かれる解説やコラムにもある。戦いの結果を確認した後に、その昆虫がなぜ有利だったのか、どの特徴が勝敗に影響したのかを振り返ることで、読者は印象だけでなく理由まで理解できる。これは子供が勝敗の感情に流されるだけでなく、比較の根拠を言語化する練習にもなる。 図鑑としての情報量が多いことも特徴で、トーナメントで目を引いた種をさらに調べたくなる動線が整っている。つまり入り口はバトルの面白さでありながら、出口は昆虫の生態理解や観察意欲につながっている。こうした構成は単発で読み終える娯楽本ではなく、繰り返し参照できる学習資料としても機能しやすい。シリーズ作品としての性格もあるが、本作は特に昆虫の種差を比較する題材としてまとまりがよく、知識の定着と興味の持続を両立しやすい一冊になっている。結論として本書は、昆虫が好きな子供はもちろん、図鑑を苦手に感じやすい読者や、知識を比較と勝敗で整理したい読者に向いている。一般的な昆虫図鑑のように分類情報を順に読む形式ではなく、対戦の行方を追いながら体の作りや能力の違いを理解できるため、学習への入り口がかなり広い。特に、昆虫の名前は知っていても、特徴の違いが混同しやすい読者にとって、具体的な機能差を把握する助けになる。実際の生態をそのまま再現する本ではないが、同じ条件での比較という発想は、自然科学の基本的な見方を身につける上で有効である。似たジャンルの最強図鑑シリーズの中でも、本作は昆虫という身近だが奥深い対象に絞り、リアルなイラストと科学的な比較を組み合わせている点が際立つ。娯楽性だけでなく、観察力や比較思考を育てたい家庭や学校読書にも適した一冊である。ご支援いただける場合は、篠原香織、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。